はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
最近ね、はい、ちょっとあることに気がつきました。
何でしょう。
テレビによく出てくる人のね、髪の毛がどんどんどんどん長くなってます。
あ、私もそうなんです。
特屋行けないから、もうそろそろ特屋行ったらと思うような人も結構いてね僕もそう言われる前に行こうかなと思ってるんですが、
はい、
今日はなんかリスナーからのメールがあるんですって。
そうなんです。ラジオネーム知恵蔵さん、40代女性会社員の方からなんですが、テーマソングについて。ポッドキャストで毎週拝聴させていただいています。お忙しいところ恐縮ですが、番組冒頭のトランペットで始まるテーマソングは何という曲でしょうか。この曲が流れると1歳の子供が首をフリフリして喜びますので教えていただけると幸いですと。とっても可愛い。
1歳の子供がね、首をフリフリしてるとこ見てみたいもんですね。
はい。
あとね、ラジオネームの知恵蔵ってのもなかなかねいいじゃないですか。で、あれはですね、実はトランペットではなくてですね、サックスなんですよね。
はい。
これはですね、短いサックスによるジングルと長い曲を組み合わせたものであって、私もあのディレクターから聞いたんですよ。
はい。
著作権フリーの音楽であるということですよね伊藤陽一のラウンドアップ曲ということでですね
のテーマということで、はい、
認識していただければいいかなというふうに思いますよね。
はい。
どうもお手紙ありがとうございました。
ありがとうございました。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。安倍総理大臣は新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言を全国で解除すると表明しました。合わせて感染対策に取り組む自治体向けの地方創生臨時交付金を2兆円増額し、一時補正と合わせて合計3兆円にする方針を示しました。
緊急事態宣言の解除はですね、21日に見送られていたので、28日まで待つのは僕は長いかなと思っていたので、まあ、25日ということでね、専門家会議の人たちの同意を得たということなんですけど、どうもあの専門家の人たちはもうちょっと待った方がいいんじゃないかという話もしていたみたいです。まあ、だけどもあの経済どっかで動かさなきゃいけないし、28日まで待つと感染者が増える危険性があった。まあ事実増えてますよね。それで実施して、これから試されるのは我々のソーシャルディスタンスを守る意思というところがね、強いのかなと。で、最近東京なんかの感染者見ていると、やっぱりまた夜のご商売の方々がね、感染しているケースが多いらしいので、そこら辺を注意していただければなというふうに思います。それで金額はですね、合わせて3兆円って言ってるけども、必要な人に渡る時間がかかりすぎてるなと、そっちの方が問題なんじゃないかなと思いますね、規模よりもね。
アメリカのツイッターは、郵便投票に関するトランプ大統領の投稿について、誤解を招く恐れがある情報が含まれるとして、閲覧者に事実確認を促す注記を加えました。これに反発したトランプ大統領は、ツイッターなどの SNS、交流サイトの規制強化に向けた大統領令に署名しました。
日本時間のね今朝だったんですけれども、まあこの問題結構大きな問題をはらんでいるんで、またポイントのところで取り上げたいというふうに思います。
政府は新型コロナウイルスの感染拡大を受けた2020年度第二次補正予算案を閣議決定しました。事業規模で117兆1000億円と大きさを演出するものの、政府が実際に支出する金額、通称真水は33兆円程度で、民間資金の参入額など細かな内訳は説明していません。
安倍さん記者会見するとね、世界最大のとかね、GDP にして世界一番のとかね、何回も言うんだけど、でも実際に聞こえてくる話はちっとも来ないみたいなね。私の家にもまだ1人当たり10万円のお金は全然振り込まれてきませんし。
ロシアのプーチン大統領の支持率が低下しています。新型コロナウイルスの感染拡大と景気の急速な悪化が影響して 59% と2ヶ月連続で過去最低を更新しました。
59% って、まあ落ちてきて 59% だからね。でもどっかの国の首相よりはね、相当高いなという感じがして、まあでもやっぱりロシアは結構苦しいんでしょうね今ね。原油価格が安いので経済的に国民に反映している感じを分けられないじゃないですか。そこにコロナが来てるんで、プーチン大統領は苦しいんですけれども、でもプーチン大統領に変わる人もまたいないのでね、なんかどっかと同じで、まあしばらくこのままかなというふうに思いますよ。
中国の国会にあたる全国人民代表大会は、反体制活動を禁じる香港国家安全法の制定方針を採択しました。アメリカのトランプ大統領は、中国には不満がある、世界中が被害を受けているとして、中国への対応措置について29日に発表することを表明しました。
まあ29日なので、この放送を皆さんが聞く前か直前かですね、聞いてる最中かその直後なんでしょうけれども、まあこの問題結構大きいんで、後でポイントで取り上げたいと思います。
G7 サミット議長国アメリカは、6月25、26日のワシントンでの開催を各国に打診しました。新型コロナウイルスで停滞した経済活動の正常化を柱とする議題案を示し、各国は国際的な往来再開に向けた指針策定への調整に入りました。
これ実現しないんじゃないかな。だって安倍さんがもし行ったらね、今度安倍さん帰ってきたら2週間は首相官邸から出れないってことになりますよ。トランプ大統領は今年選挙もあるんでね、呼んでアメリカに各国 G7 のね首脳を呼んで、俺が司会してるぞみたいなところ見せたいんだろうけど、ちょっと実現性はどうかなと思いますね。
日産自動車が発表した2020年3月期の連結決算は、最終損益が6712億円の赤字でした。構造改革費用をおよそ6000億円計上したほか、新型コロナウイルスの感染拡大などによる販売減が響きました。世界の生産能力を2割減らすなどの改革で、固定費を2021年3月期までに3000億円減らします。
まあ、日産の今の世界的な生産可能台数というのは700万台、でそれに応じた設備があるわけですけれども、実際に売れたのはですね、それより200万台以上下回っているんですね。ですから200万台分は余分だということで、それ廃棄しなきゃいけないわけですよね。でその中で出てきたのが、スペイン工場の閉鎖とか、アジアの工場をタイに集約するとかね。でも今朝スペインのね放送を見てたら、スペインの工場の労働者がカンカンになって怒っててね、恥を知れとか言ってね、なんでスペイン工場閉鎖するんだとか言って大騒ぎしてましたから、相当ガタガタするんじゃないかなというふうに思います。やっぱり今のヨーロッパにとってみると、やっぱ働き口を失うということは、このコロナ禍の中でね、相当厳しい。3000人ぐらいって言ってましたね、スペインのテレビはね。だからすんなり行くとはなかなか思えない面もありますね、日産のリストラはね。
大阪府は新型コロナウイルスの感染拡大で休業要請していたライブハウスなどについて、要請を解除する方針を固めました。6月1日午前0時から適用します。4月中旬に行った休業要請が全面解除され、関西圏の経済社会活動の再開が本格化します。
まあ、私はね、大阪の場合知事さんがね、吉村さんっていう人に対する大阪の人たちの支持が非常に強いんだと思いますね。それで吉村に恥かかしちゃいかんみたいなね、そういう気持ちもあるのかなというふうに思います。まあ、どちらかというとね、大阪の人たちの方が自由奔放で、まあこれ私の印象なんですけども、まあまあ、うん、っていうところがねあるんだけど、とにかく吉村さんがあれだけ頑張ってて、吉村寝ろとかいうねツイートがね、お前働きすぎだから寝ろというようなツイートがいっぱい来て、 NHK 流に言えば吉村応援みたいなところがあるので、 つい最近でもね、大阪ではほとんど新規感染者がね出てないですよね。数日前ゼロってのあったな。だからまあそういう意味では吉村パワーがね大阪をまあ盛り上げているという感じがしますよね。大阪のあのライブハウスとか私結構行ってたんで、始まるのかなという感じがねしますね、個人的にもね。
北九州市で新型コロナウイルスの感染者が再び増え始め、厚生労働省のクラスター対策班による感染経路の調査が始まりました。北橋市長は会見で、このまま続くと感染拡大の第2波に襲われると強い危機感を表明し、市の43の施設を臨時休館にしました。
2つの病院におけるクラスターの発生というのは経路が終えているんでね、マネージできると思うんですけれども、15人だったかな、市内で個発例、つまり経路がわからない感染例がね、木曜日の夕方現在では広がっていて、個発例が多いってことはですね、市中感染が広がっているということでもあるし、感染学の先生たちはですね、それはどこでも起こりうるという話をしているので、注意しなきゃいけない。注意するってことはどういうことかというとね、テレビなんかはね、駅前の人出が何パーセント減ったとかで、あんなの全然関係なくて、要するに東京の例を見てもわかるんだけど、人と人とが極めて密接にね、長い時間を過ごす、そういう濃厚接触ケースが増えると感染が増えるということだと思うんですよ。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、中国の全人代で反体制活動を禁じる香港国家安全法の制定方針を採択しました。
中国って国はですね、非常に珍しい国というかですね、世界ではあまり例のない、一貫して自国の領土にある地域が独立機運を高めることに強く警戒する国ですよね、はい、近代の歴史っていうのは先進国がですね、植民地を放棄しながら独立を図ってきたという歴史の中にあるわけじゃないですか。で、そういう意味ならね、中国が新疆ウイグル自治区とかチベットとかを独立させてもおかしくないんですよね。だって全然違うわけだから、宗教だって違うし、言語だって違うし、習慣だって違うし。もうチベット行ったらね、チベットの人たちみんな怒ってましたよ。チベットの人たちは、魚は人間の生まれ変わりの面があるので、赤ちゃんが死ぬと川へ流すんですよ。チベットの人たちはね。だから絶対魚食べないんですよ。だけど中国人が来るとですね、それはもちろん中国料理食べたことある人はわかるけども、魚でも何でもこう全部出すわけじゃないですか。はい、僕は行った感じではこれ違う国だなと思ってるんだけど、一回組み入れたら絶対手放さない。それと同じことですよね。香港はイギリスがね、長期租借してたんだけど、帰ってきたらですね、一国二制度って認めたんだけど、やっぱり国内にですね、経路の違う地域があるとそれを嫌がる、はい、共産党の一党独裁を徹底して貫徹しようとする。で、その次に狙いがあるのは台湾に決まってますよね。台湾に対しても一国二制度はどうかということを言って、今の蔡英文さんはそれは拒否してるわけですけれども、香港はね、中国の領土なんですけど、一国二制度っていうのは保障されていたので、アメリカも香港発の輸出品に対しては特別扱いをして、関税とかは低くしてきたわけですよ。ところがですね、中国が今回国家安全法というものを台湾の頭押しに制定するということはどういうことかというと、中国が台湾を飲み込んだと、一国二制度であるはずの台湾を飲み込んだというふうに見えるわけですよね。で、中国側の説明は、李克強さんの説明を聞いていると、いや、これは一国二制度を進化させるためにやったんだと、こう言ってですね、全然噛み合わないわけですよね。実態はですね、何かあったら、中国は警察力、捜査力、犯人を打破する力、最終的には軍を使って香港の独立を阻止しようとするために、今回の法律を作ったというふうに私は考えます。 で、それが分かっているので、香港の若者たちとか、まあ一般の市民たちはですね、僕が去年の秋に香港に行った時にはそういうスローガンはなかったんだけども、香港独立というのをですね、明確にスローガンの前面に押し出して、はい、アメリカに助けを求め、世界の世論に助けを求めという運動を展開してます。まあ時に暴力的な行為にもなるんだけど、でもそれをですね、中国は国際世論が厳しく自分たちに当たってくるということを分かりながらやろうとしているわけですね。で、これはもう明らかにですね、共産党の論理、一党独裁の論理を自国の領土、さらに言えば東シナ海、さらに言えば南シナ海にまで貫徹してですね、強固な壁を作ろうとしているということなんだろうと思います。で、台湾の人たちはもう台湾この前行ってきましたけども、香港の次は台湾だとこう言っていてですね、防御の体制を組んでいるわけですね。やっぱり今の民主主義、自由という大きな世界的理念から見れば、とっても異質な国になってますね、
はい。
異質だけども、とにかく14億という非常に大きな人口を抱えていて、経済的にも存在感を増してきたので、なおさら目立つ。でね、僕最近気づいたのはね、中国の報道官の発言って、もう相当世界中のメディアに流れますよね。
そうですね。
アメリカがけしからんって言ったら黙れと言ってみたりね。これは国営メディアが言ってるんですけども、ホワイトハウスの報道官よりも中国の報道官の方が世界のメディアに乗る回数が多くなってるんじゃないかと思うんですよ。ということはそれだけ中国が世界との間で問題を抱えているということだと思いますね。
はい。
で、その問題の根源は、やはり世界でも例を見ない一党独裁というね、システムを取っていて、それが経済的存在、人口的な存在として大きくなって、明らかにアメリカと対決するようなね、構図になってきて、で、今の特徴はですね、アメリカも中国もお互いに対峙していることを隠さなくなったっていうことですよね。
はい。
で、どちらかというと、国民感情の高まりは中国の方に見られます。で、中国はどういう考え方をしているかというと、アメリカは中国が勢力を伸ばし、経済的に豊かになるのを邪魔しようとしていると。これはけしからんという発想になってくるわけです。だから国民のですね、敵対意識が強まっていると。だからコロナがね、広まった時には中国の指導部に対する批判もあったんだけども、まあ一応それをうまく抑え込んだということで逆にですね、愛国心が高まっちゃっているっていうことになりますよね。で、アメリカは、まあどちらかというと、今までは中国もそのうち豊かになったら変わるだろうと、民主主義と自由を取り入れた政治システムになるんだろうと思ってたら全然違う。なお一層脇を固め、でも領土的にも取れるものを取りとか、南シナ海がそうなんですけれども、今度と香港に来るじゃないですか。さあ、アメリカの方は静かに怒ってるわけですよね。この静かな怒りと結構熱を持った中国との対峙ということになってですね、危険な状態だというふうに思いますよね。
はい。
で、もちろんまだお互いに損だから熱い戦争はしないんですけれども、常に喧嘩推しでお互いに正面向き合うというね、これ大統領が変わってもそうです。アメリカは議会の方が対中強硬論者が多い感じですから、中国は国家安全法制を8月にね、詳細を詰めるらしいんですけれども、それの制定に向けてどこまでアメリカ及び西側諸国と対峙する決意があるかどうかというものを示してくるんだと思うんです。で、それがですね、相当対決的なものになれば、よく言われているようにアメリカと中国の経済的デカップリングというのはですね、進んでくるということになりますね。まあでもそれは中国にとっても相当手痛いはずです。なぜだったら中国っていうのは戦後ずっとアメリカへの輸出、アメリカとの貿易での巨額な貿易黒字を原資として成長し、企業を育て、5G にまでね、技術力を高めてきたわけですよね。で、そうすると、中国は、アメリカは今の中国を許さないだろうという、見切って対決姿勢を取ってるわけですけども、じゃあ現実的にどういう着地点が見えるのかっていうのは見えないわけで、で、そういう意味ではですね、ここ半年ぐらいの中国の出方っていうのは非常に注目だし、習近平さんがどう考えるのか、危険な状態にね、世界は入っていくんですけれども、日本もそうなんですけれども、やっぱり共産党一党独裁の人でね、暮らそうと思わないじゃないですか、我々も。
はい。
だからそういう意味で言うならば、対立を崩さないようにね。でもまあ、日本はアメリカと中国の真ん中にあるので、位置的にはね、中国には、地理的には近いんだけれども、そこの橋渡しをしていくという覚悟が必要なのかなというふうに思いますよね。
はい。 次はアメリカのツイッターがトランプ大統領の投稿について注記を加えました。これに対して大統領は交流サイトの規制強化に向けた大統領令に署名しました。
まあツイッター社はね、これ明らかに疑問があるなとかね、チェックする必要があるとかということをやり始めると言ったときに、私はいつかトランプ大統領のツイートもその注釈がつくと思ってました。
はい。
で、実際ついたわけですよね。そしたらカンカンになってトランプさんが怒ってね、もうその日か翌日かなに、要するに大統領令に署名したということで、それはどういうことかというと、自分はね、共和党の大統領で、共和党の大統領がツイートしたことに対して、チェック項目を入れるというのは政治的な動きであると。そういうのは、SNS の運営会社には許すべきではないと、こういうふうに言ってるわけですね。でも我々からすると、例えばトランプ大統領がね、コロナ対策で、まだ世界的に有効であるということが広く認識されていない薬をね、飲んだというツイートしてみたり、ニューヨークタイムズによると、トランプ大統領が怪しいツイートをするのはですね、もう今まで数えてみると何百回となくあるらしいんですよ。
はい。
で、そういうのを許しておくとどういうことになるかというと、ツイートって、要するに真偽ではなくて、リツイートされた回数で人々が信じてしまうっていう面が強くあるんですよね。で、まあそれは信じてしまう方が悪いじゃないかっていうの意見はあるんだけど、
はい、
でもやっぱり SNS の企業に対する批判が強まってきている。で、ツイッターは明らかにその点を勘案して、自分たちでもできる限り自分たちのプラットフォームで流れる情報を正しいものにしようという努力を初めて今回の措置をしたんだと思います。トランプ大統領大統領令に署名したんですけれども、アメリカにはちゃんときっちりした法律があってですね、はい、大統領令は法律を覆すものではないので、議会が法律を変えなきゃダメなんですよね。今、大統領が置かれている立場は、うっぷんばらししましたというレベルの話で、でもやっぱりまあ、そういう人がですね、アメリカの大統領でいて、僕は問題だと思うのはね、自分のツイートにね、注意喚起がついたからつってカンカンになって怒ってるわけじゃないですか。
はい。
どう見てもね、公正な立場の人のね、スタンディングじゃないですよね。だからそういうのはね、やっぱりまあ子供っぽいなというふうに感じますしね、
はい。
それでもまだアメリカ国民が次の大統領にまたトランプさんを選ぶ可能性があるとしたならば、中国とのね、対決を前にして、アメリカは一体どこに向かうんだろうという感じもして、もう深く懸念がありますよね、
はい。
だからそういう意味で言うならば、あと大統領が半年統治するのか、半年経って来年の2月までね、続くんで、まだ長いんですけど、それよりまたさらに4年間続くのかね、結構我々としても見ていかなきゃいけないなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くなった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
久しぶりに皇居を一周しました。
お、そうですか。
あまりにもね、空気が綺麗だったじゃないですか。
はい。
で、まあ実は今日午前中にね、一周したんですけれども、でもいろいろなことに気がついて面白かったですね。皇居ランしている人は結構いたんだけれども、東京都はね、ランニングするときはマスクした方がいいですよって言ってんだけども、逆に中国なんかでマスクして小学生がね、走ってたら、何人か死んじゃったっていう話もあって、それは医療用の高品質マスクをしてたらしいんですけれども、とにかくね、温度が上がってくると、やっぱりマスクしてられない印象があってですね。
そうですね、体にダメージがありますね。
で、私はこれいい悪いって言ってんじゃないけども、やっぱり7割型の人はマスクしてるんですけれども、2割型の人はマスクしてても、やっぱりランニングしてると苦しくなって、手に持ってんですよ、マスクをね。それはわかるなと思ったんです。 僕が行ったのはもう朝の結構遅い時間だったので、まあほとんど人がいない。
はい。
で、僕が歩いていて向こうから一人ランナーが来るかどうかの非常に希薄なね、状態だったので、まあそれもいいなと思っててね。歩いて行って半蔵門過ぎて、九段下を目指したんですよね。
はい。
で、気がついたのはね、靖国神社のこの手前なんですけれども、すっごい工事が行われていて、それが完成して、あのね、綺麗な歩道ができてるんですよ。あ、
そうなんですか。
まあ、直してたのは知ってたんだけれども、ああ、これもオリンピックのためにやったんだろうなと思って、
ですね、
でそこを過ぎて、北の丸公園通ってね、乾門に抜けたんですよ。
はい。
したら、乾門の前の横断歩道橋が、これまたピカピカに綺麗になっていて、これもオリンピックのためにやったんだろうなと思いながらね、
はい。
もうとにかくね、ビルだけじゃなくて東京ってあちこちでものすごく綺麗になってるんですよね。で、この前日比谷公園の花の話したじゃないですか。
はい。球根ですよね。
で、花ばかりじゃなくてね、インフラも綺麗にしてるんですよ。本当は今年やりたかったなと、
ね。
こんなに東京綺麗になってるからと思ってね。さっきの話にも関連しますけれども、本当に国際的な人のね、往来を許していいのかどうかっていう、まだわかんないじゃないですか。今年の冬どうなるかわからないし、
はい、
今日本は第2波とか言ってるけども、本当のね、第2波とかいうのは秋とかにね、来る可能性が高いと思われているので、だからそうすると、オリンピックを目指して綺麗にしたんだけど、なかなか海外の人に見てもらえないっていう状態があるんだけど、まあそれはそれでね、綺麗にしたこと自体は悪くはないなと。で、行ってみてくださいよ。あのね、靖国神社と九段下の間のね、
はい、
靖国神社から歩くと右側の歩道とかね、あと乾門の正面に見て左手前のね、横断歩道橋とか本当に綺麗になってますから。まあ皆さんコロナ禍が収まったら一回皇居周りでもねゆっくり歩いていただければいいなと思います。
今週のここを見てきたこれを見てきたは皇居一周でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
冷静に考えてみるとね、自分の生活の中でもやっぱりテレビ局に行った時のメイクさんとの濃厚接触とかあるわけじゃないですか。あれ 3,4 分なんだけど顔作る間ね、
はい、
本当に近くにいるわけなので、あと今週末はおそらく床屋行かなきゃいけないからそれはそれで僕のあの隣にいる斉藤司くんなんかね、奥さんにやってもらっててとんでもない髪の毛で出てきてね、まあ、上の方はないんでもちろんいいんですけども、
今流行ってるみたいですよ、お家でカットするの流行ってるみたい
です。そうらしいですよ、そう言ってましたから。まあいろいろあるコロナ禍だなというふうに思いますね。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アトブレーベッドブリガード。